こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。The Wealth Ladder 富の階段は、データサイエンティストであり、Retorts Wealth、マネジメントの CEO でもある、ニック・マジューリによるパーソナルファイナンスの戦略書である、毎日、Just Keep Buying が投資行動の原則に焦点を当てた本だとすれば、本書は読者の純資産レベルに応じて何に集中すべきかを切り替えるための全体設計を提示する。中心となるのは富を6段階の階段として捉える枠組みであり、貯蓄、教育、投資、企業、事業拡大、資産保全を同じ助言で扱わない点に特徴がある。米国の家計データや著者の金融分析の経験を背景に、資産形成を単なる節約術や投資銘柄選びではなく、人生段階に応じた意思決定の問題として整理している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、純資産を基準にした6段階の富の階段。本書の核は、富を収入ではなく純資産で測り、それを6つのレベルに分けて考える点にある。純資産とは、現金、金融資産、不動産などの資産から住宅ローンやカード債務などの負債を差し引いた金額である。著者は、資産1万ドル未満から1億ドル以上までを段階化し、それぞれの段階で有効な戦略が異なると説明する。これは全ての人に同じ投資助言を当てはめる発想への修正である。資産が少ない人にとっては、投資利回りを数パーセント改善するより収入を増やし緊急資金を確保する方が影響が大きい。一方、資産が大きくなるほどリスク管理、税務、集中投資の扱い、事業所有の判断が重要になる。階段という比喩は単なる分類ではなく、現在地を把握し、次に改善すべき変数を特定するための診断ツールとして機能している。次に、段階ごとに変わる収入、投資、企業の優先順位。本書が実用的なのは、資産形成を一つの万能界で説明しない点である。初期段階では支出管理と生活の安定が優先され、同時に教育やスキルへの投資によって収入の土台を作ることが重視される。中間段階では、収入を増やしながら収益資産を買い続け、複利を働かせる投資戦略が中心になる。しかし、より大きな資産階層に進むには、給与所得と分散投資だけでは限界があり、事業所有や株式自分を通じた非線形なリターンが重要になるとされる。この整理は、投資だけを過大評価する見方にも、企業だけを理想化する見方にも距離を置いている。どの戦略にも適切な時期があり、早すぎる起業や過度なリスクテイクは資産形成を壊す可能性がある。読者は自分の段階に合わない助言を避け、最も効果の大きい行動に資源を集中できる。さらに、0.01% ルールによる資産連動型の支出判断。本書で特に具体的な道具として示されるのが、支出を収入ではなく純資産に基づいて考える 0.01% ルールである。考え方は、ある支出が自分の純資産の 0.01% 以内であれば、過度に罪悪感を持たずに使ってよいという目安である。背景には、収入は雇用環境や景気によって不安定になりやすいのに対し、純資産は過去の貯蓄、投資、規律の蓄積を反映するという認識がある。高収入でも資産が乏しければ、大きな固定費や生活水準の上昇は危険になりうる。逆に、十分な資産を築いた人が必要以上に消費を恐れることも幸福を損なう。 0.1% ルールは厳密な家計簿術ではなく、支出の心理的負担を減らしつつ、生活水準を資産規模に合わせるための簡易な判断基準である。この点で、節約を美徳化するだけの本とは異なる。そして、富が増えるほど必要になる落とし穴の管理。本書は、富を築く方法だけでなく、富によって生じる失敗にも注意を向けている。資産が増えると選択肢は広がるが、生活水準の膨張過信、過度な集中投資、事業リスク、比較による不満も増えやすい。著者は、階段を登ること自体を絶対的な目的とはしていない。一定の資産に到達しても、さらに上を見れば満足は先送りされる。したがって、どの段階で十分と考えるか、経済的な富が健康、人間関係、時間、精神的安定にどのような影響を与えるかを検討する必要がある。この視点は、単純にもっと稼げば良いという発想を抑制する。特に高い資産段階では、リターン最大化よりも失敗を避け、生活の質を守り、家族や事業との関係を整理することが重要になる。富の階段は上昇の地図であると同時に、引き返すべき危険を示す警告でもある。最後に、米国データに基づく枠組みを日本で読む際の注意点。本書の強みは、著者が米国の家計調査や金融データを参照し、資産階層ごとの行動を経験則だけで語らない点にある。ただし、日本の読者が読む場合には、制度や市場環境の違いを考慮する必要がある。税制、年金制度、医療費、雇用の流動性、住宅ローンの観光、投資商品の普及度は米国と同じではない。そのため、レベル分けの金額や企業による資産拡大の説明をそのまま機械的に当てはめるのは適切ではない。 一方で、純資産を基準に現在地を測ること、資産段階に応じて主要戦略を変えること、収入増と投資と事業所有を区別することは日本でも有効な思考法である。重要なのは、具体的な金融商品や税務手段を直輸入することではなく、意思決定の順序を学ぶことである。この読み方をすれば、本書は国別制度を超えた資産形成の設計図として役立つ。結論として、ダブース・ラデル富の会談は、投資初心者から一定の資産を築いたビジネスパーソンまで幅広い読者に有用な本である。特に、自分は貯蓄を融資すべきなのか、スキルに投資すべきなのか、投資額を増やすべきなのか、企業や事業所有を検討すべきなのかを整理したい人に向いている。知的な利点は、資産形成を単なる利回り競争ではなく、純資産段階ごとの最適化問題として捉え直せる点にある。実践的な利点は、 0.01% ルールや段階別戦略によって支出投資リスクの取り方を自分の現在地に合わせやすくなることだ。類書の多くは節約、インデックス投資、企業配慮のいずれかに焦点を絞るが、本家はそれらを資産レベルの変化に応じて配置し直す。米国データ中心という限界はあるものの、一律の助言から離れ、次に何を優先すべきかを考えるための枠組みとして際立っている。ご支援いただける場合は、ニック・マジューリ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。